こんにちは。ポタカスト第2回が始まりました。この番組は世界の至るところに散らばっている楽しいもの、美しいもの、不思議なものを紹介しながら皆さんと共有していきたいタカがお送りいたします。毎日見慣れてしまっている当たり前の景色にも一度足を止めてみませんか？きっとそれまで気がつかなかった表情も読み取れるかもしれませんよ。ということで先週に引き続き第2回、収録させていただいております。タカです。前回あまり自己紹介をしなかったので一度軽く自己紹介ということで、まあ引き続き、番組の方聞いていただく回数重ねていただくことでこの自己紹介あまり意味をなさなくなるかもしれないですけれども、まあ簡単に、軽く緩くしましょう。そうですね、今自分は仕事はエンジニアもどきをさせてもらっています。だから、ポッドキャスト始まっているのかっていうのもあるんですけど、なかなかこのポッドキャストって敷居が高いんですよね、実は。いろいろと録音してアップロードするだけじゃなくて、そうですね、サーバーを立ててだとか、アップロードしたものをにそれぞれ言う、アドレスをつけてだとか、で、はたまた、ホームページ自体も作っていかないといけないし、まあ、YouTube が簡単とは言えないですけれども、なかなか、ちょっと難しいところがあったりするんで、でもそこを学びたい、楽しそうって思ってしまうところがエンジニアなのかもしれませんが、特に開発みたいなことをしてるわけではなくて、まあ、開発もしているんですが、それがメインではないようなお仕事をしてます。で、もともとじゃあそういう、コンピュータサイエンス、コンピュータ科学、理系専攻だったかというと全然そんなことなくて、実はそこそコンプレックスなんですけど、自分の、大学では経済を学んでおりました。なんでそこに行ったよっていうことも思うかもしれないんですけど、まあ、ただただ楽しかったっていう話ですね。昔からコンピューターというか機械もの、ゲームだったり触るの好きだったので、で、それで遊んでいるように知識をつけていくと、なんか人助けするときにすごく楽しかったので、今この道に来ております。まあ、これからもうちょっと技術周りですね、プログラミングというか、アプリ作りの作成だとかいろんなことをコンピューターで今までできないことをできるようにするお仕事技術身につけてもっとプロフェッショナルになっていきたいなというのが目標としてあります。まあ簡単ですけどこんな感じでもう後々他のこともいろいろ話すでしょう。その話に行く前にまず今日の話今日ですね。まあ今日、自分は電車通勤を、都会住みで、まあよくあるというか、で、電車通勤してるんですけど、スイカ、定期を Apple Watch に入れてるんですね。まあ iPhone のウォレットに入れてもいいんですけど、Apple Watch を使い始めて、まあ、2年半くらいですか、ずっと定期は Apple Watch の中入ってるんです。で、それを毎日欠かさずつけていたのをですね、まあ言ってしまうと今日、先に答え言うと今日忘れたんですよ。で、うちから会社じゃない、駅まで2キロくらい離れてて、結構取りに戻れない距離なんですね。で、もう初めてですね、2年半初めて時計を忘れて電車に乗るのに右往左往するといういやー今日ショックでしたね。なんでまあ乗れないことはもちろんないんですよ。その普通に切符買えばいい話だし、あとまあ今日結局使ったのは iPhone 側のスイカ、定期ではない普通の買い物用のスイカとして登録しているものを改札に通して乗ったわけなんですけれども、まあ行き帰り定期圏内でしか動いてないので必要のないお金が 支払われたなっていうのが正直あります。まあ、今日はちょっとその改札に腕をアップルウォッチのついている腕をかざすところまで行って、あれ通れない、あれないよみたいな、そこまで気づかなかったので、何を寝ぼけていたのか。でも今日早めに起きて、ゆっくり準備したわけじゃないですけど、まあ早めに起きて余裕もあったはずなのにおかしいなという、ちょっと残念な話ですね。まあ、こういうところもあるんで、実際時計に定期、最近もしかしてApple Watch じゃなくて iPhone に定期の方が便利なんじゃないかと思い始めてはいるんですけど、これ内緒っすね。どうなんだでしょう。もしかしたらその方がいいのかもしれないということで、まあ、ここをまた検討はしていきたいなと思ってます。ということで、先ほどの、まあ、おっちょこちょいのお話を終えた後に、本題といいますか、カメラのお話、ネタ的な感じでカメラのお話をしたいと思います。まあ、カメラの話というか、僕がどういう写真の撮り方をするかなんですけど、皆さん写真ってもう本当にここ10年15年くらい当たり前のようになってきていて、特に携帯で綺麗な写真が撮れるので、 iPhone とかでも、その他の Android のスマートフォンとか、すごくいい写真が撮れるようになっているので、ポケットにみんないいカメラ持ってますよね。で、もちろんその他にも、今昔ながらのというか、一眼レフのカメラであったり、ミラーレスのカメラであったり、コンパクトなデジタルカメラであったりという種類が存在していて、最近なんかは360度が撮れる、カメラであったりだとか、アクションカム、運動している時だとか、自転車の先につけながら動画を撮影するような、そういったカメラも出てきて、あとドローンもそうですね。ラジコンを飛ばして、まあ語弊を恐れずに言うのであれば、ラジコンにカメラがくっついている、それで空が飛ぶ、なので空中撮影ができるみたいなやつですね。で、じゃあその本題何かというと、僕はですね、単焦点しか使わないっていうポリシーというか、自分にまあ足かせというのもあれだけれども、縛りをつけていて、写真を撮るときは必ずカメラでズームを使わないようにしているですね。まあなぜかっていうのもいろいろ話していこうかと思うんですが、カメラでズームを使うと、基本的に、レンズ、出来上がる写真が、まあ、ズームというか、広角側、引き気味で撮影をすると、写真って歪んでしまうんですよ。特に、引き気味で撮影をして、写真の角、長方形、正方形で撮れるうちの角が、ぐにゃりとするんですね。まっすぐなビルのはずが曲がるんですよ。まあ、そういうのが広角側での問題であったり、まあ、ズーム望遠で撮るとそういう問題はないんだけれども、まあ、レンズが高価になっていく。一眼ミラーレスなどで交換式レンズのカメラを使うと、どんどんどんどんそのズームレンズにしたりするとレンズが、高くなっていくとか、あとレンズの枚数、ガラスの枚数、レンズをガラスと言ったらダメかレンズの枚数が増えていくので、その分構造も複雑になるんですよね。もちろん、それぞれのレンズをズームにするときって、なんか iPhone とかコンパクトデジカメであまりは、コンデジだったらあるかな、 iPhone とかだと、で携帯の電 カメラとかだとそういうことはないけれども、ズームをするときってなんかレンズがどんどんどんどん長く飛び出ているじゃないですか。まあそういうことをしないといけないので、中身の構造複雑なんですよ。なのでそれをなくしたもの、もうそういった動かないようになっているレンズっていうのが単焦点レンズで、もう全く、望遠も効かないし、引き気味で撮ることもできない、そういうレンズを絶対使います。その方が安価だし、明るさ、レンズの枚数が少ないから光を取り込む量が多くなるから写真が明るくなるんですよ。まあそういったこともあったりで、じゃあどういう風に撮るかというと、自分がカメラを構えて、携帯を構えて、ズームを使わずに自分が被写体に向かって動いたりします。なんていうか、自分がカメラの一部みたいな感じがして、自分撮影をするときにカメラと僕自身ですね、その撮影者が一体になれる、この感覚が好きで、絶対に単焦点だけで、撮っていきたいなと思っています。ほぼ全てっていうのが正しいのかな。もちろんズームレンズでしか撮れない絵もあるので、そういう時はほとんど使う、後ろをすごくぼかすために使ったりはするんですけど、一番好みとしてはやはり単焦点レンズで、自分がカメラと一緒に被写体に向かっていく、もしくは離れていく撮影方法をします。まあ先ほど言った通りに楽しいんですよ、その方が僕にとっては。まあもしかしたらこれをお聞きになっている皆さんも一度試してみていただけると、思ったよりその写真を撮影するのが、なんていうのかな、儀式的な感じになるので、簡単に撮れるものでは、簡単に撮る写真よりも一生懸命撮っているような形になるので、一枚一枚に思い出深く心に残ると思うんですよね。なのでぜひよろしければ、ズームを使わないで引き気味で撮ることも、まあレンズの性能に頼らずに歩いてみてはどうでしょうか、というお話でございます。というわけで今回このくらい短めで締めたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。